ティーチャー安田っちのあんなことこんなこと。はい、皆さんこんにちは、安田っちです。あっという間に11月になりました。第5回目のあんことです。まずは1曲聴いてください。エイコーンの言い訳。はい、お送りした曲はエイコーンの言い訳でした。はい、皆さんお元気ですか？季節の移り変わりは本当早いもんですね。朝晩もひんやりしてまいりました。皆さん風邪などをひいていませんか？寒いと感じたら早めに1枚羽織って暖かくして過ごしてくださいね。我慢していると本当風邪にやられてしまいます。本当朝晩、冷え込んでくるのがもう本当11月から12月にかけては急激に冷えてまいりますので、お体はとにかく気をつけてください。はい、私のあんことも5回目を迎えることになりました。だんだんと、トークのエンジンも温まって、調子も良くなってまいりました。もともと生徒の前で、年中授業中とか、まあ、いろいろ集会とかお話をしていたわけなので、人前で話すことは特に苦ではないのですが、ラジオのマイクの前となるとやはり言葉を選んで話さなくてはならないので、違った意味で神経を使い緊張しますね。でも本当すっごく楽しいです。こういう仕事に恵まれましたのは非常に本当、幸せだと思っています。教師をやっているときは、授業の中で、雑談を話すのがめちゃめちゃ大好きだったんです。それが今リスナーの皆さんの前であんなことやこんなことも好きなだけお話しできることが本当すごく、幸せだなと思っています。実は先月沖縄に取材に行ってまいりました。茨城空港からスカイマークで2時間半で沖縄に着いちゃうんですね。茨城空港にこう本当飛行機に乗った時、そして、2時間半経って、那覇空港に着陸しました。思わず気温の差にぬるいと感じてしまいました。そんな沖縄でお声をかけさせていただきました。具志川高校の生徒の皆さん、その時ありがとうございました。ミュージックゼロチャンネル遠い沖縄でもぜひ聞いていただければ本当嬉しいです。まだまだインターネットラジオのミュージックゼロチャンネルをご存じないでない方がたくさんいらっしゃると思いますので、リスナーの皆さん番組の普及によろしくご協力いただけますようお願いいたします。はい、番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。そしてもう一つ、この度私のあんことのスポンサーさんになっていただきました 茨城県坂東市にあるタイヤパワーさんから、番組の最後にお知らせがあります、なんか素敵な特典がいっぱいあるそうです。どうぞ最後まであんことをよろしくお願いいたします。それでは今日も安田っちのあんことフレキシブルにスタートしましょう。この番組はジャストユアスタイルタイヤパワーとミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
タイヤのことならタイヤパワー、新品タイヤ、中古タイヤ、輸入タイヤ、持ち込みタイヤまで販売交換、1本から OK。 その他オリジナルステッカー、プレート製作、ガラスアート製作、看板名刺製作も受けたまわっております。詳しくは443world.com タイヤパワーまで。ジャストユアスタイルタイヤパワー。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。ミュージックゼロチャンネル
安田っちの歴史を学ぼうコーナー。はい、皆さん、歴史を学ぼうコーナーの時間がやってまいりました、このコーナーは私安田っちが歴史上の著名な人物を独断と偏見で選ばせていただき、今日のこの人と題して皆さんに紹介し学んでいただこうというコーナーです。はい、第5回目の今日のこの人は皆さんご存知、徳川家康の登場です。現在 NHK の大河ドラマ真田丸でも内野正明さんが徳川家康を演じているわけなんですが、皆さん誰もが知っている徳川家康、たぬき親父とか人たらしとか、まあ、いろんなことを言われていますが、まあ、ちょっと専門用語でネゴシエーション、根回しですね。まあ、とにかく非常にこう根回しが上手で、用意周到な、こう計画性の高いもので、こう政治力を持った力でね、人を ねじ伏せるような人間であることが分かってまいりました。そして75歳まで生きたんです。ずいぶん長生きですね。現在でしたらもう90歳ぐらいまで長生きしたような感じです。ちなみに秀吉は62歳、信長は49歳なんです。はい、そんな家康なんですが、その生い立ちについて少し学んでみましょう。家康は1542年12月26日、皆さん誕生日同じ方いらっしゃいますか。三河の岡崎城、現在の愛知県岡崎市で松平氏の長男として生まれました。お母さん3歳の時に離婚したんです。お父さんはなんと8歳で殺されてしまったんです。孤独な少年時代だったんですね。そして6歳の頃に今川家の人質になったり、織田家の人質になったり、そしてまた今川家の人質に戻ったりって、人質生活をしていたんです。なぜ人質か、お家の安泰のために、当時は自分の息子を人質に出すことで家を守るっていう習慣があったんです。はい、そして14歳の時に元服、まあ、成人して、松平元信と名前がなりまして、16歳で松平元康、やっとここで家康の康が出てきます。そして16歳で結婚し、22歳の時に元康を改名して松平家康となったんです。ここで、そして最後25歳の時、徳川家康と改名しました。どうしてこの改名っていうのなったかっていうと、あの落語とか、それから歌舞伎の方もほら出世するとちょっとなりますよね、名前が変わります。まああんな感じだと考えてください。伝わりますか。はい、そこで家康に転機が訪れたんですね。秀吉が、天下統一しましたが、1590年にですね、 ところが、朝鮮半島を攻めに行ったり、文禄慶長の影響を、経過して62歳で、亡くなったんです。死ぬ前に、枕元で家康に返す返すも息子秀頼のことをお頼み申し候と何度も家康に頼んだんですが、後から大変なことに実はなるんですね。さあ秀吉が亡くなった後、ついに家康が五大老の筆頭として権力を握ってきました。秀吉の政治体制は五大老と五奉行という話し合いの、政治体制だったんですが、そこで、実は五奉行の中に石田三成というインテリ派の知性派の子、武将がいたんです。でも、実質的に権力を握っていたのは家康でした。どうも家康はインテリ派の三成がいけすかなかったんです。三成も家康のことを好きじゃなかったんです。そしてとうとう二人は関ヶ原の戦いに発展していくわけなんですが、最後に喧嘩を打ったのは家康だったんです、それで三成は沢山城というところにちょっとこう謹慎生活をしていたわけなんですね。でもとうとうその憎しみが爆発して1600年7月11日、家康が大阪にいないときに兵を挙げたんです、家康は何をしていたかというと、会津の方に、上杉景勝っていうちょっと謀反を起こしたものをこう、退治しに行ってきたんですね。三成はその隙に家康を逆賊扱いして、西国大名西側の大名に家康様の行いは太閤秀吉様に背き秀頼様を見捨てる行為であると訴えたわけです。家康はまさかと思ったでしょう、そんな家康、予想外の展開に追い込まれました。大阪城は家康アウェー状態になりました。はい、そこで家康は決断したんです。このままでは自分が危ない、豊臣系の武将を味方につけないとこれはいけないなということで、なんと家康江戸城で手紙を122通も書いて、いろんな大名にどうか味方になってくれ、土地をあげますからっていう話で一生懸命手紙を書いたんです。はい、三成は知性派なんで、武断派の豊臣家は三成嫌いだったんですよね。この手紙でなんとか引きつけようとして、頑張ったんです。そして有力な、武将を豊臣家の武将を味方につけて、はい、いよいよ3万の兵を率いて江戸城を出発して、大阪に向かったんです。はい、そしてついに1600年9月15日朝8時、家康東軍7万、三成西軍8万が激突、天下分け目の合戦、関ヶ原の戦いが始まったんです。家康は59歳、三成41歳ですよ。はい、知将と呼ばれた頭のいい三成、戦い慣れはしていないんですが、意外にも強かったんです。大砲をぶっ放して攪乱したんです。前半戦西軍三成が強かったんですが、この後家康軍をこう何て言いますか、背後に、実は、三成と仲間だった毛利軍がこう控えていたんです。それから真横に小早川、秀明軍1万5000が、家康を滅ぼすために控えていたんです。ところがですよ、ところがなんと今のテレビじゃないですが、ありえへんことが起きたんです。毛利軍が内通して動かなかったんです。これはもう非常に裏切りです。領地をもらうために、裏切ったんですね。それから一番期待されていた19歳の若武者小早川秀明まで裏切ったんです。真横にいた小早川秀明がなんと1万5000の兵隊を家康に向けたのではなく三成方に向けたんです。これには三成もびっくり、仲間の大谷義継も唖然としたでしょうね。これによって西軍は総崩れ、散り散りに逃げ、家康側に寝返ったりした武将もいたそうです。はい、午後2時には、7時間に及ぶ関ヶ原の戦いは東軍家康の勝利に終わりました。これにより三成は捕まり、小西行長とともに京都の六条河原で斬首、 水成は41歳の生涯を閉じました。この戦いは家康の周到な根回しと決断力、そして機転を利かせた判断が勝利の鍵になったんです。三成は真面目で実直、筋を通す人柄だったんですが、人望がなかったんですね。人を動かすということは政治の世界でも難しいです。家康の人脈作りが時代を新たな世界へと進めていったのです。しかし平和な戦いは収まらなかったのです。はい、皆さん、ここまでのお話伝わりましたか？この続きは次回パート2で学んでいただきましょう。はい、ここで一曲聴いてください。ひろのりの冬春歌集。
また今年もこの季節が僕らの街訪れて告げる。携帯打つ手がかじかむ君への思い伝えられなくて、いつの間にか時は経ち、僕らは年を取り、あの頃と変わらないものは僕の気持ちだけなのかな。ずっとずっと巡り巡ってくこの季節、
タイヤのことならタイヤパワー、新品タイヤ、中古タイヤ、輸入タイヤ、持ち込みタイヤまで販売交換、一本から OK。 その他オリジナルステッカー、プレート製作、ガラスアート製作、看板、名刺製作も受けたまわっております。詳しくは 443world.com タイヤパワーまで。ジャストユアスタイル、タイヤパワー。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ オジーです。 DJ オジーのつれづれオジー日記。この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば怪しいこそ物ぐるおしきれな番組でございます。愛あり涙あり笑いあり、ラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや。
ミュージックゼロチャンネル、
安田っちのスーパー恋愛塾コーナー。恋は盲目と申しますが、皆さん今悩んでいたりしていませんか？このコーナーは様々な人間関係や恋愛において今悩んでいることの解決の糸口を見つけるためのコーナーです。はい、今日のテーマは潤いのある人間関係です。皆さん、ことわざで似た者同士とか、類は友を呼ぶとか、種に交われば赤く染まるとか聞いたことありませんか？仲のいい友達ってやはり似た者同士だから、馬があって共感し合って長く続くんですよね。サークルとかに入ったけれども、何週間あるいは何ヶ月が過ぎていくと、なんか居心地が良くない感じになって自分のリズムが狂って、離れていくことなんてありますよね。 一緒に仲良く付き合えるということは、同じリズムを持った人間、同じギアで心のギアチェンジができる相手、心のキャッチボールができる相手、そういう相手ならサークルの中や組織の中、会社の中、夫婦、そして恋人、うまくやっていけますよね。価値観や共有できることが同じか、あるいは受け入れることのできる心であれば、同じ仲間と長くやっていけると思います。人というのはまず第一印象なんですよね。まず会って顔とその雰囲気、それから語り草、そしてたしなみ、そんなことで決まりますよね。穏やかな顔つきか、神経質な顔つきか、いろいろ好みがあると思います。この人と本当に共有できるんだろうか、同じ匂いを持った人なんだろうか、いろんなことを考えます。高校生の頃は行き当たりばったりで、ファーストコンタクトそんなに気にしていられないですよね。大人になればなるほど見えてくるんです。学校でも仕事場でも会わない人と最初から会わないじゃないですか。そんな経験ありませんか皆さん。人の嫌なところってどんどん見えてきちゃうもんですよね。そして最後はその人を見ているだけでこうストレスになってきたりしますよね。本人は、平気なんですよ。悪気ないんです。気づいてないんです。空気読めないだけなんです。永久に気づかないんですよ。でも周りは気づいてるんです。会社や学校に行って一緒に、過ごさなくちゃならないんですよね。そんな人であっても、そんな時どうしますか、どう対処しますか。行って分かる人ならきちっと対話で穏やかに解消できるかもしれませんが、行っても分からない人、この人に何を言っても無理と思う人には、相手の様子を見てこう話しかけたり、とにかく相手の話をこう聞いてやって受け入れる、まずそんなことから皆さんこう始めてください。そういう経験皆さんありますよね。辛い思いしてるの、相手にこう良かれと思って話したことがあだとなって嫌な思いしたって経験もありませんか。だったら最初から言わなきゃよかったってよくありますよね。いいことと思って親切に言ってあげたのに返ってきた言葉がと思うような言葉、人は難しいです。自分を顧みることのできる人は、人との調和ができる賢い生き方のできる人だと思います。特に上に立つ立場の人は、人との調和ができる人じゃないと人はついてきませんね。人の心を動かすのは本当難しいんです。会社や学校の管理職になっても高飛車になってほしくないですね。腰を低く構えて部下と接してもらえたら、部下は一生懸命働きますよ。恋人や夫婦も心が乾いているとダメなんですよね。心が乾いていていっぱいいっぱいになっていると余裕がなくなってくるんです。余裕がないから人に対して優しくなれない、心遣いができないんですよ。学校の先生で心に余裕がない先生は生徒を評価できないですね。よくテンパってる人がいますけれども、困ってしまいます。皆さん、人と接することは本当疲れます。気を使います。どんな人ともやっていかなければならない時があるんです。尖っている人に尖っていってもダメなんです。無駄なんです。潤いのある人間関係を作るには、相手がどうだろうとまず調和して、受け入れて、尊重してあげて、支え合って、まあストレスがあっても穏やかに物事を運んでいくことが大切だと私は思います。皆さん、伝わりましたか。はい、以上で安田っちのスーパー恋愛塾コーナーを終わります。
タイヤのことならタイヤパワー、新品タイヤ、中古タイヤ、輸入タイヤ、持ち込みタイヤまで販売交換、一本から OK。 その他オリジナルステッカー、プレート製作、ガラスアート製作、看板名刺製作も承っております。詳しくは www.443world.com タイヤパワーまで。ジャストユアスタイル、タイヤパワー。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。スミレヒトのギタリスト、ナッシュです。スミレヒトバル東京、2014年末都内において破滅と死をテーマに掲げ結成された4人組ロックバンド、スミレヒト。この番組ではうち1人が会ごとにバーの一日店主を務め、メンバーやグループにゆかりのある仲間たちをゲストに迎え、トークを繰り広げていきます。スミレヒトの楽曲やここでしか聴けない最新情報に加え、意外な秘密も聞けるかも。どうぞお楽しみに。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。皆さんお疲れ様でした。今日のあんこといかがでしたか？人生はリハーサルのない本番です。本当、人生は山あり谷あり、人生は経験、人生は免疫力。人と人との関わりって難しいですよね。好きなことだけやって生きていけるならこんな楽なことはないのですが、人生そんなに甘くないんです。人間っておぎゃーって生まれた時から人生が始まり、その人の人生の修行の年月が決まるんだそうです。おぎゃーって生まれた時に神様から、あなたは今からこれだけの年月を修行してきなさいって寿命を与えられて、この世に生を受けるんだそうです。ですから、短命の方や長命の方もいらっしゃるっていう、そういうわけなんですね。それぞれの人生を修行として全うするんだそうです。そして辛いこと、苦しいこと、いろいろありますが、まあそれが最後の修行になるんだと思います。はい。そしてそれぞれの人生は花に例えると、ある人はバラの花であったり、タンポポの花であったり、ある人はひなげしの花であったり、みんな人それぞれ違うんです。でもタンポポの花は決してバラの花にはなれないんですよね。ノートルダム女子大学の渡辺和子先生も言ってらっしゃいました。どんな人も花と同じなんです。置かれた場所で咲かせなさいと、言っています。世の中不平不満、憤懣やるかたない思いはあるけれど、今の場所、今置かれている現状で花を咲かせてほしいという願いが込められています。うまく伝わりましたか？はい。皆さん、頑張って生きていってください。そんなわけで安田っちのあんこと、そろそろお別れです。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしています。それから、番組の最後になるんですが、今回スポンサーになっていただきました茨城県坂東市のタイヤパワーさんからの、お知らせです。総額10万円分のクーポンを差し上げるというキャンペーンを行っています。 皆さんお店にどしどしお尋ねいただければと思います。そしてまたはインターネットで、タイヤパワーさんをアクセスしていただけるとよろしいかと思います。ぜひ、タイヤパワーさんに行ってください。いいことが必ずあります。キーワードは安田っちのあんことを聞きましたと言っていただけるとありがたいと思います。それから私事なんですが、お便りをたくさんいただきたいと思います。お便りをいただいた方には、タイヤパワーさんが、制作しました安田っちのあんことオリジナルのステッカーを、漏れなくセットで差し上げたいと思いますので、皆さんどしどし、お便りお願いいたします。はい、それでは、次回またお会いしたいと思います。ありがとうございました。この番組はジャストユアスタイル、タイヤパワーとミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。